ピリピ人への手紙の1章の18節から読んでいってみたいと思います。実はですね、これは先週勉強したところなんですけれども、そこから始めてみたい。18節から読んでいきます。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はこの二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。先週はですね、この23節の世を去ってキリストと共にいるという言葉の意味を勉強しようとしているところでもって時間切れになりました。私はこの2つのものの間に板挟みになっています。生きていたらいいのか、天国に行っちゃったらいいのか。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。で、このキリストと共にいる、世を去る方がいいという言葉の意味を、あたかも長いことを会社勤めをして苦労に苦労を重ねてきたけれども、やっとこれで退職をした、年金とそれまでに貯め込んだ金とでもって余生を送れることになった、助かったというようなのと同じような意味に解釈をされがちなんですけれども、実は原本のギリシャ語から調べていくと、そういう意味を持っている言葉ではないということがわかります。世を去る、ギリシャ語でもってアナルオという言葉が使われているんですけれども、これは軍隊用語です。軍隊で使う言葉なんです。意味が2つあります。1つはですね、テントを畳んで次の地点に移る準備をするという意味を持った言葉です。どういうのかといったら、戦争をしているときに一箇所にテントを張ります。で、そこから出かけていって敵と攻撃をする、敵に対して攻撃をする。そしてまたそこに戻ってきてテントの中で泊まる。また次の日に出かけていって攻撃をする。そしてですね、その戦いに勝利をすると、目的を達成すると、テントを別なところに移して、そこにいる敵を今度は攻撃するようにしなければいけない。そのためにテントを畳んで別の地点に移って戦い始めるという意味で、テントを畳むというのがアナルオという言葉が使われているんです。次の地点、新しい目的を達成するために出発する準備をするという意味なんです。もう一つの意味がある。もう一つの意味はですね、これはつないである船の縄を解いて海に出ていく準備をするという意味もあります。荒波の中でもって仕事をしていた、船は海に出て行ったけれども、魚をたくさん取ったので陸揚げをするために、船は今岸辺につないである、その縄を解いてまた海に出かけて行こうとしている、海に出かけようとする、そしてまた漁をしようとするという意味の言葉です。これ何を意味しているのか。ポーロはこの世を去ってキリストのところに行くというのをですね、ただ単にこの世が苦しかったからキリストのところに行って楽な生活をしようという意味ではないんです。ポーロは霊的にあるレベルにまで成長いたしました。しかももっと高いレベルに成長したい、どっちの方向に進んだらもっと成長できるのかということで悩んでいる。そして世を去る、そしてキリストのところに行く方がより大きな成長を遂げるのではないかと思われる、その方がはるかに勝っているということが私に分かるという意味なんです。ここでですね、クリスチャンの 霊的成長というものがどういうものなのかというちょっと説明に入りたいと思います。多くの場合にクリスチャンの成長というものを私たちが考えてしまうのは努力が必要だということになる。努力をすれば成長していく。そしてですね、多くの場合にこういうことを考えます。努力をすればするほどクリスチャンというのは成長するんだという考えを持つ。ところがですね、クリスチャンの成長というものは努力に比例して直線的に上がっていくものではないんです。出発点から努力をいたしますとあるところまで上がります。あるところまで成長する。ところがですよ、そのある段階まで来ますとそれから先努力をしていってもあたかも成長しないように見えるところが出てまいります。なんだけれどもその成長しないように見えているところでありながらも焦らず、しかも耐えまずに努力を続けていきますと、言い直してしまいます。この成長しないように見えるところ、これが先ほど言ったまだテントを張ってある時です。船が岸辺につないである時です。ほいでそこで焦らずに、しかも耐えまずに努力を続けていきますと、このレベルがまた上がります。ところがあるレベルまで上がると、今度はそれから先、またいくら努力を続けても、なんか知らんけど、成長しないように感じを受けるところが出てくる。だけども、この時にまだ耐えまずに、しかも焦らずに努力を続けていると、また成長いたします。つまり言い方を変えますと、クリスチャンの成長というのは階段式の成長になるんです。途中で止めてしまえばそれ以上成長いたしません。ポールはどうしたのか。ポールはですね、現在こういう地点に達した、もうちょっとしたらまたこれで成長できるというのは知ってる。だけれどもどちらでどのようにして成長していこうか、今までの生活、船が岸辺につながれていた、戦争している時にテントでもって一箇所に生活していた、だけどその戦争が終わった、だから今度は次に移るべきなんだけれども、どこの地点に移って新しい戦いを始めたらいいのか。ポーランドです。この世にとどまってもっと福音を述べ伝える方がいいのか、それともこの世を去って天国に行ってさらに霊的成長を図るようにキリストと共にいる方を選ぶのか。ポーロ自身にとってはキリストのところに行って自分の霊的成長を図る方がはるかに勝っていると思っているんです。今一度23節からその先読んでみましょう。私はこの2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。だからこの世で苦しみがあったから楽をしようと思って行くというんじゃないということ、これで分かっていただけると、ギリシャ語を調べていくとこういうふうなです、ね、意味が分かってまいります。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。19節まで戻りますと、ポールは近いうちにこの囚われの身から解放されるという望みを持つことができるようになりました。だもんだからもうそうしたらば、自由になったら今一度ピリピの町のクリスチャンたちに会えるという希望を持っております。ポールにとってみればこの世にとどまっている方がピリピの町のクリスチャンたちにとって必要だということは分かっている。実は他の町のクリスチャンたちにも必要なんですけど、これはピリピの町のクリスチャンたちに宛てた手紙だからピリピの町のクリスチャンたちに必要だという書き方をしているわけです。だけれども牢屋に閉じ込められていた間には天国に行った方がよい、天国に行きたいと望んだことが何度もあるんです。 天で主イエスキリストと一緒にいる方がポーロにとってどれぐらい素晴らしいことなのだろうかと考えていたことがあったんです。じゃあなんで天に行ったらどんな素晴らしい生活が送れると分かっているのか。ポーロはですね、第三の天にまで引き上げられて天の生活がどんなものなのか体験しているからです。だけれどもイエス様の方ではポーロにもっとさせたいことがあるということをポーロ自身が知っているんです。私たちから見たらばこの時点でポーロはもうすでに素晴らしい働きをした、もうこれぐらいでもって少し楽にしてもいいんじゃないかというふうに思えてしまうんですけれども、イエス様の側から見たらこれで十分だと考えていないんです。これはですね、ピリピ書の3章に行くともっとはっきりいたします。ほんでピリピの町のクリスチャンたちに対してポーロがどういうことをしなければいけないのかというのが25節なんですよ。こう書いてあります。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と信仰の喜びとのために私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。まあ、これで25節の分析にいきましょう。私はこのことを確信している。何を確信しているのか。実はこれは24節のことを確信しているというんです。私が肉体にとどまることがあなた方のためにもっと必要だということを確信しているから、だから私はあなた方のために生きながらえてあなた方と一緒にいるようになるということも知っていると言っています。この時点でもってポーロはしなければいけないことがあるというのを認識いたしました。ほいてこの肉体にとどまることが必要だという確信を持った。この世を去るべきではない、天国に行くのにまだ早いということが分かった。で、ポーロが伝えなければいけない福音というもの、神の子供というものはまだ伝え終わっていないものなんです。で、それはどういうふうにここに書いてあるか。25節に書いてあるけども、もっと伝えなければいけないものがあるというのはですね、ピリピ書のこの最初の一章に動きますと、もっとはっきりいたします。この最初の一章の25節を見ていただきますと、ポールがこう書いてる。で、なんでコロサイ人へ手紙を書いてるのか。実はピリピの連中よりもコロサイの連中の方がもっとこういう情報が必要だからです。こう書きました。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。これはキリストの体のことです。神の言葉を余すところなく伝えるためです。それは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。奥義と呼ばれるもの、これが伝えなければいけないと言っている。ピリピの町のクリスチャンたちに対してももっと伝えなければいけないものがあるんです。それをですね、ポーロは25節でもって信仰の進歩という言葉でもって表しました。ここでですね、信仰の進歩というのがどういうことなのか意味を考えていきたいと思います。プロコペイというギリシャ語が使われている。なんでですね、わざわざこんなギリシャ語を引っ張り出すのかというと、信仰の進歩というと、ああ信仰が今ここまでだったから、それから一歩二歩と先に進めばいいんだという感情を持ってしまう。実はそういう言葉ではないからなんです。この言葉、プロコペイという言葉は、新約聖書に全部で3回使われております。1回目は、フィリピの1章の12節でもうすでに使われちゃってる。だけど、その時には私の方では議論をいたしませんでした。こういうふうに使われています。フィリピの1章の12節で、さて、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。プロコペイという言葉、まずこれ前進という言葉に訳されている。二つ目に使われているのが今の言ったピリピの一章の25節ですから、これはまあ今問題にしないといきましょう。三つ目に使われているのがテモテの第一の4章の15節でもって使われている。これ3回しか使われていません。テモテ第一の 4章の15節ではこういう言葉に訳されています。これらの務めに心を砕け、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。まあ、ピリピの1章の25節でも進歩という言葉に訳されているからですね、別にこの言葉の上では問題がない。ところがですよ、こんなふうな前進だの進歩だのと訳されている言葉から見ると、さっきも言ったけれども、もう一歩前進すればいい、もう一つレベルを上に上げればいいという感じを持ってしまう。でこれが実は間違いだと言いたいんです。そういうふうな言葉ではないんですよ。実はですね、このプロコスペイという言葉は、失礼しました、プロコペイという言葉は2つの言葉がくっついたギリシャ語です。一つはですね、プロという言葉がある。プロと言ったってですね、これ英語じゃないですから、野球のプロというような意味じゃない。プロというのは前にという意味です。前に、あるいは前に向かってどうかをするという意味です。でコペイというのはですね、これは動詞ですから、これを名詞に変えますと、コップ、トーという言葉になる。コップ、トーという言葉とプロを使うという言葉と合わせて、プロコップ、トーがですね、動詞になって、プロコペという言葉になるんですけれども、失礼しました。プロコペというのは名詞です。コップ、トーというのは動詞です。逆です。このコップ、トーという言葉がどういう意味を持つのか、実はこういう意味なんです。切る、刈る、なぎ倒す、そうするとですね、プロコプトからプロコペイという言葉になったとすると、切って刈ってなぎ倒して前に進むという意味でしょ。どういう意味を持っているのか、前進するんじゃないんです。藪の中でもって、道のないところでもって、草を刈って前に進もう。ジャングルの中でもって、木を切り崩して道を作って前に行こう、切り開いていこうという意味を持っているんです。ピリピの町のクリスチャンたちというものは、他の町のクリスチャンたちも霊的にもすでに成長しています。だけどももっと成長するべきところがあるという。だからポーロは信仰の進歩と、もうすでに道の築いてあるところ一歩二歩歩くんじゃなくて、これから切り開いていって、もっと信仰というものを確立させるのと、それからその信仰の喜びというものをしっかりとつかませるために、この地上にいてピリピの町のクリスチャンたちと一緒にいるようになることを知っていると言っているんです。余談になるんですけども、実はですね、これはすぐこの後でもって取り上げなければいけない話題だから今ここで取り上げちゃいたいんですが、フィリピの町のクリスチャンたちはポールがいなくても成長できます。だけれどもポールが一緒にいることでもって、いないよりはもっと早く成長できるから、ポールがあなた方フィリピの人たちと一緒にいるようになると言ってるんです。なぜかと言ったら、そのすぐ後の27節でポールが大切なことを教えています。それはですね、ポールがいなければフィリピの町のクリスチャンは成長できないというのではないということをしっかり教えている。ポールがフィリピの町に行くようになろうが、それとも行けないでいようが、どちらにしろ神様が望んでいるのはフィリピの町のクリスチャンたちが成長していくことだと言っているんです。神様がポールに示しているのは、ポールの方ではこの地上にとどまり、フィリピの人たちと一緒にいることを選ぶこともできるし、また天に行ってキリストと共にいることも選ぶことができるんだけれども、神様がポールに示していることは、ポールがフィリピに行ってフィリピの人たちに霊的成長を助けるようにすることだと言っている。神様の望みは、ポールがフィリピの町に行って助けてフィリピのクリスチャンたちが霊的にもっと成長するということです。だけれどもフィリピの町のクリスチャンたちがポールを頼りにするあまり、ポールがいなければ霊的成長はないと思うのであってはいけないんです。ポールがフィリピの町に来ようが来まいが、 霊的成長を図るようにフィリピのクリスチャンたちが努めなければいけないものなんです。この教会に当てはめましょう。あなたの霊的成長というものを、クリスチャンとしての成長というものを、誰か一人の人に頼ってはいけないんです。その人がいなければ何もできない、成長しないというのであってはいけないんです。主イエス様は、こうやって天の父はクリスチャンが成長することができるように、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というのを備えている。その他に癒しの賜物を持つ者、奇跡を行う者などといったものも用意をしている。だから一人の人を頼りにしちゃいけないんです。こういう言い方にまで変えましょう。僭越な言い方なんですけども、この教会に来ている皆さんは、私の御言葉の解き明かしに耳を傾けて、私というものを頼りにしてくださっているということが私に分かります。これは大変光栄だし、嬉しくもあり、名誉にも思っている。だけれども、もしも皆さんの中でもって、あずまでなかったら、あずまに祈ってもらうでなかったら、癒されないと考えてみたり、あずまがいなかったら、私はクリスチャンとして成長していかないだと考えたり、あずまを通してでなかったら、神様の力は働かないなどと考えるのことがあるとしたらば、それは人に目を置いているんだ。人を頼りにしていることになります。私はイエス様のしもべです。自分の方からしもべになる方を選んだ。だからイエス様からの命令があったら、指示があったら、その命令、指示に忠実に従うことを要求されております。もしイエス様が別な町に行け、別な国に行って伝道しろと命令してきたら、私はこの牧会をやめて、指示されたところに、指示された通りに動き始めなければいけない身分になります。今動くというんじゃないんですよ。そういう身分になる。じゃあ私がいなくなるからといってこの教会が潰れるか、あなたが霊的に成長できなくなるか、癒しが受けられないか、そんなことがないでしょ。霊的に成長できなくなるわけじゃない、癒しが現実にならないわけでもありません。まず第一に、あなたの中に宿っている聖霊様があなたを導いてくれます。聖書に書かれている言葉の意味も聖霊様が教えてくれる。もしあなたが求めれば、それだけじゃない、神様は必ず私の代わりになる人を送ってくれる。他の教会に行って霊的成長を図るということもできる。だから人を見ちゃいけないんです。イエス様を命令で。ポーロはですね、実はこういう点をもうこの25節に来るまでにすでにピリピの人たちに向かってこの手紙の中で証明してるんです。指摘しています。ポーロを頼りにするんじゃない、ポーロを頼りにしなくたって成長できるということをちゃんともうすでに証明したと。どういうところで証明したのか言ってみましょう。一番最初にですね、ポーロはこういうことを言って、私ポーロは牢屋に入れられていたとしてもローマでは福音が広まっている、人々は霊的成長を続けていると12節で言いました。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたい。牢屋にいられているから、ポールがいないから福音が広まっていないかって逆なんです。もっと広まっていったと言っている。しかもポールが述べ伝えていた福音というものは、自由の身であった時に述べ伝えていた福音というものは、ポールと鎖でつながれている看守に伝えられました。で、看守が救われた。看守は自分の家に行ってその御言葉福音を述べ伝えた。だから家族の者が救われた。監修は別の監修に話をした。その監修も救われた。またその監修が自分の家族に救いを導いた。家族が隣の家に行って救いに導いた。これが13節、14節での動きです。私がキリストのように投獄されているということは、新衛隊の全員と全部の人と、その他の全ての人にも明らかになった。また兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に神の言葉を語るようになりました。だからそれと同じで、私ポーロがフィリピの町に来ることができないからといって、もし来ることができなかったからといって、ポーロが来るときまで福音を広めるのはやめておこうなどと考えてみたり、自分たちの霊的成長は止めなければいけないのか、成長しないのではないかというようなことを言ってはいけない、考えてもいけない、成長することを図りなさいと言っているんです。 神様、私ポーロがあなた方のところに行くことで霊的成長を助けることができるようにしているというのが分かっている。これ27節です。だけれども、もし行くことができなかったとしたって、行けたとしたって、どちらにしてもあなた方は霊的成長を図らなければいけないんだよと言っているんです。さあ、この点からです、今一度この信仰の進歩と信仰の喜びというのに戻りましょう。今までこの信仰の進歩ということについてですね、話をしたから、今度少し話を変えてみたいと思う。話題変えましょう。信仰という方に話を戻しましょう。実はですね、もちろん日本語ではこれは区別がつかないから仕方がないんですけど、英語の聖書を読んでも、英語に今ですね、でもって聖書がいろんな、大体30種類ぐらい発行されてるんですけど、そのうちの何種類かは原本に忠実な訳をしてるけども、大部分は原本に忠実でない訳をしてる。この原本にはですね、この信仰に定冠詞がついているんです。あの信仰というふうに定冠詞がついている。ということはですよ、あなたが信仰をもっと増やしなさい、もっと信仰を増やすことができるんですという信仰に定冠詞がつくか、増やすことができる信仰だったら定冠詞がつかないわけでしょ。定冠詞がついているというのは何なのかというと、この信仰の基盤となるものを指しているということになるわけです。だから信仰とは言っても、その基盤となっているものを野望を分けるようにして、新しい道を作るようにして開拓していく。さあ、じゃあこの信仰に定冠詞がついていたら基盤となるものは何だろうか。ロマ書の10章の17節ではこう言っています。信仰は聞くことから始まる、神の言葉を聞くことによると。まあ新改訳ではキリストの言葉と書いています。ということはですね、定冠詞のついている信仰というものは、これは神の言葉というもの、聖書というものを表しているということになるわけです。神の言葉で教えているものをさらに深く理解をするというのが信仰の進歩という言葉に訳されていることなんです。で、信仰の進歩と喜びとを得るようにという言葉を言い換えたらですね、神の言葉、教えをさらに理解をすることでもって信仰は強くなる、そして喜びが増えてくると教えていることになります。神様の言葉を理解してくればくるほど、神様が一体どういうものを準備してくれているのか、どうやったら手に入れることができるのか分かってくる。そうしたらそれに伴って喜びが増えてくるわけです。今までは現実になると思っていなかったものが、実は神様の言葉では現実になると約束している。どうやって手に入れていいのか分かったらですね、それを手に入れるように動けることになる。だから喜びが増えるわけです。だから神の言葉、教えを理解していけばいくほど信仰は強くなる。信仰は強くなればなるほど喜びが強いものになってくるんです。これが25節の教えなんです。そうするためにポーロはピリピの町のクリスチャンたちに会いたい、一緒にいるようになると言って、26節いきましょう。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。さあ27節から終わりまで読んでいきましょう。その先に行きます。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、ピリピの町に行こうが行く前が、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。この言葉を気をつけてくださいよ。こう聞くことができるでしょうと言ってですね、これから3つぐらいのことを並べている。どっちにしろ行こうが行く前があなた方こうなるでしょうと言っている。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに脅かされることがないということを私は聞くことができるでしょう。そこまで成長するでしょうと言っている。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。 あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。さあ今度は27節でもって、キリストの福音にふさわしく生活しなさいというところをですね、分析をしていきましょう。脚調ではこう書いてあります。神の国の民の御国の民の生活をしてください。言い方変えたら、御国の民としての生活をしてくださいと。さあこれはどういう生活なのか。キリストの福音にふさわしく生活しなさい。実はですね、ここでもまたギリシャ語に戻ると面白いことになる。生活をする、もちろんこれは動詞でしょ、をですね、ギリシャ語で言いますとこういうふうな言葉になる。ちょっとこれ発音ですね、日本語にうまくに書けないけれども、ここで何とかして書いてみましょう。ポリツオマイという言葉になります。しかもこの言葉はですね、新約聖書に2度しか使われていない。最初は使徒行伝の23章の一節で使われています。だけども同じ日本語に訳されている、こんな言葉に訳されている。使徒行伝の23章の一節と、今のこのピリピの一章の27節だけ使われているんですけども、使徒行伝の23章の一節では、パオロは議会を見つめてこう言った、兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。ポリチオマイ。さあところがですね、これは全然問題がない。これは動詞です。この動詞を今度は名詞に変えたらどうなるか。名詞ではですね、こういう言葉になります。ポリトゥーマという言葉になる。しかもこの言葉は、名詞はですね、新約聖書がたった1回しか使われておりません。どういう日本語に訳されているのか、ピリピ書の3章の20節を見ていただきましょう。フィリピの3章の20節を見ていただきましょう。こう書いてあります。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ポリトゥーマという言葉はどういう意味、日本語に訳されているか。国籍と訳されています。市民権を持っているものという意味です。だからですね、このキリストの福音にふさわしく生活をしなさいという言葉を、この生活をしなさいというのはどういう生活なのかと、名詞から3章の20節から使われている言葉から一緒に意味を考えてきました。こんなような意味になる。脚注も一緒に入れてみましょう。神の国の国籍を持っている者らしく、神の国の民としてですから、神の国の国籍を持っている者としてキリストの福音に従って生活をしていきなさい、行動を取りなさいという意味になるわけです。さあそうしてくるとですよ、どういう生活が、どういう行動が神の国の国籍を持っている者としての行動になるのか、どういうことをしたらばキリストの福音にふさわしい生活をすることなのか、フィリピ書よりもコリント第2の手紙の5章の方がはっきりと分かる答えが出ております。こういう質問があるかもしれないので答えましょう。なんでフィリピ書でなくて他のポーロが書いた書物に細かいことが書いてあるのか。フィリピの連中は霊的に一番成長しておりました。他の連中の方がこういう情報を持って必要だったから他の手紙に書いてあるんです。コリント第2の5章の20節見てみましょう。こう書いてある。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。 ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。キリストの施設、神の国を代表するものです。ちょうど日本政府が外国に派遣をしている大使、領事というのと同じだと考えていただけたら、この言葉の意味がわかると思う。日本の政府でもって使わされている人が大使としてその国にいます。日本の政府の代表者としてその国にいる。大使は、あるいは領事でも同じです。施設と呼ばれているものは日本政府によって派遣されてその国に住んでいるんですけど、例えばアメリカに日本の大使館がある、そこに住んでいる。あるいはエジプトに日本の大使館があるから、そこに住んでいる。ペルーなんかに日本の大使館があるから、そこに住んでいる。だけれどもその住んでいる国の市民ではありません。日本の市民です。だから住んでいる国の法律というもの、例えばエジプトに日本大使が住んでいるとしたらば、エジプトの法律は日本大使に当てはまらないんです。ひどいこと言いましょうか。日本大使がエジプトでエジプトの政府を倒すように陰で動いたとしても、そしてエジプトの政府にそれが分かっちゃったとしても、エジプトの政府にはその日本大使を裁判する権利はないんです。どうすることするか。エジプトに留まっていることを許可しない。エジプトから表に出て行ってくれということはできる。パーソナノングラータというスタンプをパスポートに押して追い飛ばすことはできる。だけれどもエジプトの法律で裁判することは許されません。もし裁判したらどうなるか。日本大使をそのエジプト、外国の国の政府が捕まえて裁判にかけようと企てたということが分かったら、まず第一に日本でするのは、日本にいるエジプトの大将と捕まえて同じ収集をいたします。それでもまだ向こうは止めなかったら、日本の軍隊が出動していくこと、日本政府に対して戦争を仕掛けてきているのと同じです。以前にですね、これは相当前です、今から 5,6 年前になると思います。カーターの時にですね、アメリカ領事館がイランのギャングどもに占領されたのを覚えておいたらと思う。その時アメリカがどうしたか。ありとあらゆる力を使って領事館を取り戻すように動きました。今度イラクが湾岸戦争でもって、イラクがクウェートまで攻め込んでいって、いろんな国の領事大使ありとあらゆる人間をイラクに引っ張っていって爆撃されないようにいろんな動きをとった。その時どうしたか。世界中の国が攻撃したでしょ。そういうことになるんです。それを理由にアメリカではですね、バグダッドに爆弾を落とすこともできるようになった。そんなところにまで行きます。その国に住んでいてもその国の国籍を持っていない日本の国籍の大使です。だからその国の法律で裁くことができない。私たちはサタンの国の国籍を持ってこの世に生まれてきました。だからサタンの法律の下でもって過去においては生活をしていた。だけれども国籍を変えました。サタンの国籍を捨てて神の国の市民権を手に入れた。だから現在ではサタンの国におります。この世にいる、サタンの支配しているところにいるけれども、これは外国人としてサタンの国の市民ではなくて、よその国からの大使として、神の国からの大使として、イエス・キリストの代表者としてこのサタンの国に住んでいるものです。そしてサタンの国の政府を倒そうと動いている。だけれどもサタンの国に適用する法律は私たちは適用されないんです。適用してはいけないんです。サタンの方でもってあなたを、神の国の市民をサタンの国の法律に従わせようとするためには、あなたが神の国の市民でないと思い込ませるように仕向けてこなければいけないことになります。あなたは今でもまだサタンの国の市民であると思い込ませなかったら、サタンはあなたをサタンの支配のもとに置くことはもう不可能です。あなたがキリストにあって誰なのか、キリストにあってどういうことができるのかということをしっかり認識していたらば、これが神の義です。これをあなたがしっかりと認識していたらば、サタンはあなたを惑わすこともできなくなります。じゃあ攻撃してこないか。サタンはあなたがサタンの市民権を放棄して神の国の市民となって、しかもサタンの国を倒す側に今回ったということを知っている。だからあなたは攻撃してきます。 聖書で証明しましょうか。ピリピの町というものはローマの植民都市であったというのは、このピリピ書を勉強した一番最初に説明したから分かっていただけると。言い方を変えますと、ピリピの町というものはローマから距離的には非常に離れている、遠く離れているけれども、ローマの法律、ローマの規則が全部適用され、ローマ市民に対してはローマで取り扱われていると同じ規則、同じ法律が用いられております。この点でピリピの町の長官たちはポーロに対して間違いをいたします。これは使徒行伝16章です。どうしたか。ポーロとシラスを捕らえて鞭で打って牢屋に放り込んだ。ポーロとシラスはユダヤ人だろうという推測のもとに動きました。ローマ市民かどうか質問しないで鞭で打って牢屋に放り込んじゃった。次の日になってポーロは、私はローマ市民だということをその場で初めて言った。でその間違いが分かりました。で長官たちがどうしたか。その間違いをそのままローマ政府に通告されたら、ローマ市民を、ピリピの市民が裁判もかけないで無知で撃って牢屋に入れたということになる。法律違反です。そしたらどうなるか。長官は首切られるか、職を飛ばされるか、どっちかだ。だもんだから長官がどうしたか、慌てたわけですよ。ポールがローマ市民だということが分かったから、ローマの法律でポールを裁かなきゃいけない。さあどうしたか、まあ、使徒行伝16章の最後に開けていただきましょう。これは分かります。使徒行伝の16章の35節から見ていただきましょう。その前にポールとシラスがローマに閉じ込まれ入れられて、散々鞭で打たれたり足かせをかけられたりしたということは分かっていたけど、35節。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わした。そこで監視はその命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するように使いを起こしました。どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせず、公衆の前で鞭打ち、牢に入れた。規則違反だ。法律違反だ。それなのに今になって、密かに私たちを送り出そうとするのか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきだ。嫌だったらローマ政府に通告する。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であることを聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言って二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。町から表に出てくれればローマの規則法律は通用いたします。あとになっても、いやあの人ここにいないよって言えばそれで済んだ。だから追っ飛ばそうとしたわけです。ピリピの町で生まれて、ピリピの町で育って、ローマというところへ一度も行ったことのない人であっても、ローマ市民であれば、ローマの市民権を手に入れていれば、ローマにいるローマ市民と同じに取り扱われます。ただ距離的に行って町が遠いところにあるというだけの違いです。私たちは誰も天国で生活したことがありません。天国に行ったこともない。だけども天国に市民権を持ってますでしょ。しかも神の右の座に座っているイエス・キリストの代表者として、大使としてこの地上で生活をしているんです。ということは、神様はあなたというものを見たときに、あなたは天国の市民として取り扱っております。もうすでに天国にいるのと同じにあなたを扱っている。しかもイエス・キリストの代表者として扱ってくれます。だからこの地上に住んでいるとは言っても、神の家族のものももうすでに天国で生活をしていると神様から同じに見られているんです。だからあなたがイエスの名で天の父に求めたら、天の父はイエスの名であなたに与えてくれる。天でイエス様と一緒にいると同じに見えるから。フィリピの一緒に行きましょう。27節。だからキリストの福音にふさわしく生活をしなさい。もうすでに天国にいる市民としての行動に出なさいと教えてるんです。さあここでですね、こういうことを言いましょう。生まれ変わりをしているあなたが無理して
クリスチャンらしい格好をする必要はないんです。もう一度言い直ししますよ。あなたは無理してクリスチャンらしい格好をする必要がありません。無理してクリスチャンらしい生活をする必要がないんです。生まれ変わりをしてイエスを主としているあなたはもうすでにクリスチャンなんですよ。だからあなたは自分の本当の姿のままを表面に出せばそれでいいんです。イエス様の代表者だから、イエス様が喋りたいと思っていることをあなたの口から喋ればいい。イエス様の代表者なんだから、イエス様がしたいということをあなたが自分の体を動かしてその通りすればいい。あと何をする必要もない。それやっていさえすればあなたはクリスチャンとしての動きを取っているんです。こういう点も考えていただきましょう。イエス様はサタンが持ってくる病気を受け入れたか。3年半この地上で生活をしているときにサタンが持ってくる病気を受け入れたか。受け入れていないでしょ。十字架から少し前にイエス様は鞭で打たれて、病気という病気を全部イエス様の肉体に背負いました。だけどこれはサタンの本拠地に行ってサタンに返すためにやった行いです。イエス様はサタンが持ってくる貧乏を受け入れたか。受け入れていないでしょ。天の生活から見たらばこの地上では貧乏な生活をした。これだけどイエス様の自由意志によってそういうことを自分で選んでやったんです。何でしたか。私たちを豊かにするためにイエス様がそういう動きをわざわざ自分の方からしてくれているんです。だからあなたはこの地上でのイエス・キリストの代表者です。サタンが持ってくる病気を受け入れる必要があるか。イエス様が受け入れなかったんだからあなたも受け入れる必要がないんです。この地上でサタンが持ってくる貧乏を受け入れる必要があるか。ないんです。イエス様の代表者ですから。さあそこで質問します。これでピリピ書にまた戻る。イエス様迫害されたか。されましたでしょ。サタンはあなたに押し付けようとしているものあなたが受け入れないがゆえに、サタンが持ってこようとしているものあなたが受け入れないから、でサタンの支配に入ろうとしないから、神の市民だからあなたを迫害しようとしてまいります。だからこのピリピ書が何を言っているのか、メインテーマは何かといったら、そういう迫害があったときになおかつ心に喜びを持つためにどうしたらいいのかというのを教えている書物になるんですね。あなたはサタンの支配のもとにこの世に生まれてきていたけれども、今では神の国の市民権を得ている神の家族で生活をするようになりました。だけれども神の国で発行している市民権をあなたが持っているという証拠がなければ、言い方変えたら、あなたが神の国の市民権を取り、神の国の市民としてどういうことができるのかという証明書の内容をしっかりと理解をしていなかったら、あなたは楽しめるはずの神の国での生活を楽しめないままで終わってしまうことにもなるし、誰かに騙されて幸福を盗まれてしまうかもしれないということになるわけです。ここで質問します。あなたは神の国で発行している市民権を持っているという証拠があるか。何が証拠か。コリント第2の1章でその答えが出ております。コリント第2の手紙の1章の22節でこう教えている。神はまた確認の印を、つまりその証人を私たちに押し、保証として証拠として御霊を、聖霊を私たちの心に与えてくださいました。あなたが生まれ変わりをした時に与えられる聖霊があなたが市民権を取ったという保証書なんです。だったらばそういう保証書を持っている市民はどういう生活をすることができるのか、どういう活動をすることができるのか、書いてあるのがこの聖書なんです。 だからロマ書の8章14節は何と教えているか。神の御霊に導かれる者は誰でも神の子供ですと言っているでしょ。その証拠を与えられている。その証拠をちゃんとしっかりと確認を持って動く生活をしている者は神の家族のものに入っているという証拠なんだと言っている。よく聞いてくださいよ。こういう理由だから、あなたが定冠詞のついた信仰、神の言葉というものの生活をしていけばいくほど、サタンはあなたを攻撃してまいります。だけれども、サタンが攻撃をしてくれば来るほど、あなたがイエスの代表者としての行動、態度を取れば必ず攻撃をしてくる。その行動に出れば、あなたが神の国の市民権を持っているという保証書、あなたの中に宿る聖霊はあなたを強くしてくれます。そしてサタンの攻撃を乗り切ることができるようにしてくれる。だから喜びが持てることになるわけでしょ。これがフィリピ書のメインなんです。でここまではですね、あなた個人の生活というものに関してキリストの福音にふさわしい生活をしなさいという説明がそこに入るんですが、27節での教えというものは実は25節にまで結びついております。切り離して考えていきます。一つの教えです。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようなことになることを知っています。そうなれば、だからマイクがくっついてるでしょ。私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあってばし加えられるんですよ。ただ、だからそこでもってまた条件をつけてるから、これも前の話の26節の続きということになる。キリストの福音にふさわしい生活をしなさい。そうすればというんですから。25節からずっと27節まで一つの教えになっている。あなた方の信仰の進歩と信仰の喜びとなるためにキリストの福音にふさわしく生活をするようにという教えになるわけです。言い方を変えました。フィリピの教会の人たちに対して教会に向かってこれから先の教えを与えているというわけです。だからその教会の中にいる一人一人教会員がどういうことをしなければいけないのかというのをこれから教えますよというのが27節からに入るわけです。実は25節から始まっています。だからそこでもってですね、27節の教えを個人の教えと考えちゃいけない。教会としてどうしなければいけないと教えているのか。まず第一番目にこう書いてあります。まず27節もう一度言いましょう。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。だからこれから先がですね、その教会として動かなければいけない、まず第一のことです。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立つ。揺るがない。動かない。領地を侵略されない。霊を一つにする。そうするとですね、じゃあ教会として霊をどういう霊を持ったらいいのかというような質問になるんですけども、霊を一つにするならといってもこれ何のことかわからないと思う。だからこういう言い直しにいたしましょう。この教会では、国際クリスチャンセンターでは何を目的として存在価値を持ってるのか。この教会の存在価値ですよ。何を目的として存在価値を持ってるのか。何のためにこの教会に集まってきてるのか。ということだと考えていただけたら、例を一つにするというのが分かっていただけると思う。どういうことなのか。この教会でもって、国際クリスチャンセンターでもって、例を一つにするために、霊が一つとなって教会としての動きを取るために目的としているものは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるということです。だからこの教会では現在でも御言葉の解き明かしというものに重点を置いています。ボランティアで 奉仕の心を養うように動いている。他人の立場に立って物事を考えることができるように動いている。やがてはこれもう少し経ちましたら今度はキリストの体を立て上げるための動きに入ります。それが目的ですから、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためなんです。二つ目、心を一つにして、そして福音の信仰のために共に奮闘しなければいけない。さあ心を一つにする、どうやってしちゃったらいいのか。心、これ考える部分でしょ。だから教会員がおのおの自分勝手に私の考えでは私の意見ではと主張していたんでは心は一つにならないんです。だったら教会全部心に一つにするために牧師の命令通り動いたらいいのか。とんでもない独裁者じゃないんですよ、教会ですよ。牧師の考え意見に従っていたんでは独裁者になります。どうしたらいいのか。何が基盤で教会というものが成り立っているのか、何を基盤として私たちは物事を判断しなければいけないのか。あなたの意見か私の意見か別か、基盤は神の言葉でしょ。教会に来ている人全部が、牧師から一番下まで全部が神の言葉ではこの問題はどう解決しろと言ってるだろうか、どういうふうに考えろと言ってるだろうかといったものに全部従えば教会全部心一つになるんです。正しいものだ。人間の我々の意見が何かを勝手に主張するべきではない。聖書は何と言ってるか、家庭でもそうですよ、聖書は何と言ってるか、これがみんなの動きになるんです。心が一つになります。でそこにですねもう一つこういう言葉があった、共に奮闘する。なかなかですね面白い字で時間かかるんですけども、書くのに時間かかるけども、共に奮闘するという言葉がある。これは何なのか、まあ、スポーツのですねチームでやるスポーツを考えていただいたら分かると思う。チームでやるスポーツというものはですね、もちろんスポーツですから相手に勝たなきゃいけない。そのためには各々がチームのために自分の部署を守り、自分の部署に課せられた任務を果たすことでもってチームとしての動きを取ることができるようになります。これと同じです。教会の中でもって各々一人一人教会員に与えられている任務を遂行することでもって共に奮闘することになるんです。じゃあ各々に与えられている任務を遂行するために、じゃあ誰がその任務を割り当てるのか、牧師か。今言いましたよ、基盤は神の言葉です。じゃあ神の言葉ではどう教えているか、ロマ書の12章を見ていただきます。こう教えております。ロマ書の12章の3節から読んでいきましょう。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なんです。その体の部分だと。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕をし、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。全部で7つの働きがあります。与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているから、皆さん自身もすでに賜物を働いているんですよ。この7つのうちのどれかを皆さんもすでに与えられている。それで自分の役割を果たしていったら教会全体としてお互いに祝福を受けることができる、共に奮闘する教会となるんです。 これから私の時計ではですね、あと1分半しかないからですね、これだけのことをですね、皆さんにメモを取っていただく必要があるかないかは分からないんですけど、実はここで打ち切っちゃっていいんですけど、こういうことをですね、付け加えておきます。横道です。